聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開けください。旧約聖書詩編103編1節から14節まで、旧約聖書の1008ページです。第2版をお持ちの方は925ページをお開きください。
聖書をお読みいたします。詩編103編1節から11節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちは扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるか高いように、はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。
ただいまから、旧約聖書、詩編103編、1節から14節までを通して、忘れてはならないことと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今年最後の礼拝です。1年間いろいろありがとうございました。また本当に主へのご奉仕ご苦労様でした。私のことで、大変恐縮ですが、また祈祷会でも祈っていただいておりました。26日の金曜日に、心臓のカテーテル治療で、冠動脈に3本のステントを入れることができました。一泊して、昨日の昼帰ってまいりましたが、7年前に5箇所ステントが入っていて、それは順調に機能しているんですけども、さらに3箇所危険なところがあるということで、年末に2度の検査の結果、先日治療をしていただきました。これで合計8本になりました。筋金入りというのが合ってるかどうか分かりませんが、前よりは随分良いステントが改良されているという話でした。堀越信二先生がその後大変何度も入院していらっしゃって、時々、5本になったよ、追いついたよ、7本で追い抜いたよと言って、時々やり抜いて、何の競争かというのはステントの数なんですけど、先日私もこの治療の前に久しぶりにお見舞いの電話を入れました。お借りございませんかということでしたが、そしたら先日アメリカに行ってきたけど帰ってきて心筋梗塞になって先頭1本追加したよと、今は8本になったと。今回私また並んだわけですから、 抜きつ抜かれつという感じですけども、家内に言わせるとあんたなんぼ年が違うんよと言われて、本当にそんな中で、手術台の上で、あそこに行くと神聖な思いがいたしまして、いよいよ自分も危険率でいうと、まあ、万に一つ万万に一つということがありますから、非常に厳かな思いになります。生かされているという実感と、これからのことも一切見てに委ねますという、そういう思いの中で、過ごすことができました。死ということを身近に感じることでありました。年末に一年の終わりを、まあ、誰しも感じます。同時にこの時期は人生の終わりと重ねますね。自分の人生の終わりがいつ来るか、こういう時に日頃思わないことを心に思い浮かべることも大事な時でありましょう。あるいは世界の終わりを重ねて思うことも大事です。聖書は世の終わりは来ると言っていますから、この世界はいつまでも続かない、神の裁きの時が来る、イエス様がもう一度この世界に来て全てに決着をつける時が来る、そして神を信じる者は永遠の神の御国に迎えてください。そこでは霊だけではなく、肉体も復活のイエス様のお体と同じお体が備えられているという約束がございます。そんな中で今日は103編をに導かれておりまして、2節の我が魂よ主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、この忘れてはならないことと言いながら、毎日あれはどこだったかな、あれ何だったかな、あの方の名前はという、そういう繰り返しばっかりで、何を忘れたかも忘れたという、そういうことがあって、こういう話題にはお互いこと書かない、ね、それで、年中 あれを忘れたこれを忘れたと言って、お互いに過ごしている年代の方がいらっしゃいます。でも改めてだからこそ忘れ、何一つ忘れるなという聖書の言葉の大切さを思います。わずかな期間ですが、の一泊でもして、帰るときにリストバンドというんですか、足首にいたしますね。で、あれは何のためにするのかというか、まあ、囚人番号のようなものが巻きつかれるわけですね。巻きつけられるわけですが、やっぱり子供ではなくて大人でも、今言ったようにある程度の年になると、認知症が進むと自分の名前がわからない。だから、もう検査のどこへ行っても治療の前にも、お名前はと聞かれて、加谷博之さんですかって言ったら、はい、そうですと。でも自分で言ってくださいと言われるし、そういう確認がされるのは、まあ、医療ミスとか取り違えとかいろんなことがあるんでしょうね。で、そんなわけで、最後に看護師さんがそれを切ってくださると、ああ無事、無罪放免ですねということで、帰ってこれるわけですけども、自分の名前も忘れる、自分の病室の番号も忘れる、そういうことは、まあ、ままあることのようです。さて、でも大事なことを忘れてはならないことがあるということを覚えたいんですけども、実はそのことをお話しする前に、この103編の置かれている位置づけを少し考えたいと思います。103編というのは102編と104編の間にありますので、当たり前ですね。 105編の間にあったらおかしいんですが、103編は102編と104編の間にあって、その配列が大変味わい深いと言えます。102編は一つ前の102編は、表題に悩む者の祈り、彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものとあります。悩む者の祈り。この詩人はもう嘆き苦しみ悲嘆のどん底で、私の火は煙の中に突き果て、私の骨は炉のように燃えていますから、こんなふうに3節で言ってますね。4節を見ると、私の心は青菜のように打たれ、しおれ、パンを食べることさえ忘れました。私の嘆き声で私の骨と皮はくっついてしまいました。私は荒野のペリカンのようになり、廃墟のフクロウのようになっています。7節私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。まあ、ずっと続くんですね、苦しみ嘆きの状態がね。はい。で、先週また久しぶりに岡崎玉長老を病床にお見舞いすることができました。家内たちと一緒に行ったんですけども、メールで状況を時々親しい方に知らせていらっしゃって、お互いに情報交換することがありますが、祈りの課題にしますか、祈祷会でもダビデは祈り続けていますが、今13キロ痩せました、14キロですとおっしゃってましたが、もう1週間足らずで15キロか16キロ痩せたでしょうとおっしゃって、本当にそうした中で、お腹が痛んで苦しい、そういう時を過ごしておられます。そんな中で診断ができて治療のめどが立って、その時を待っていらっしゃるということで、共に聖書を開いて、心を合わせて祈ったことでありました。教会の皆さんのお祈りで支えられています。感謝しています。よろしくお伝えくださいということであります。まさに7節の私は痩せ衰えて、屋根の上の一人ぼっちの鳥のようになりました。いろんな信仰の試みも胸に去来する、もう本当にごもっともなことだと思います。ところが、そう、102編の後半はそういう中で、この24節に、私は申しました、我が神よ、私の火の半ばに私を取り去らないでください、あなたの年は世々に渡ります。天地創造の御業をたたえ、そしてすべてのものは衣のように擦り切れ、着物のように取り替えられる。しかしながら27節、あなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末はあなたの前に固く立てられましょう。信仰による希望、望みがあります。地上で叶えられなくても、永遠の天の御国でそのことは成就すると約束されています。誰でもキリストにあるならば、その人は永遠に生きながらえることができるという確かな約束です。それやこれがあってでしょうか、存続の中から主を見上げて、詩人は103編、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよと歌います。しかし私は今 この103編に1節から入るのではなく、14節から入っていきたいと思うのです。103編1点に大賛美大唱へと高まる歌の中で、続く104編に詩人は、この信仰の人は天地万物を創造された、全自然界をお作りになり、山も海も鳥も獣も牛も魚も巻き込んで、神を褒めたたえる精鋭の竜巻のように神の前に登っていく歌を捧げているのです。102編、103編、104編、それぞれの味わいがあります。この3つがこのように並べられているということは、神様のご計画であると思います。三つともダビデの作であるとするならば、ダビデはすごいと思いますが、別の作者のもので編集されたとするとすれば、それもまた見事な配列でもありましょう。102編を受けて、私は103編の14節に目が止まります。103編14節、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。今日ですね、この103編に入っていくときに、説教のアウトラインの中にあるように、一番目に私たちの成り立ちというところからお話を進めるのは、今まで申し上げたこの102節、102編、103編、104編の配列の中から申し上げていることです。私たちはどういう成り立ちだったんでしょうか。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎない。創世記の2章に、神は私たちを地の塵から作り、命の息を吹きかけられた。息も風も霊も同じ言葉なんですね。命の霊を、命の風を吹き込まれた。吹き込まれたお方は天地万物の作り主で、全てのものをお作りになった上で、最後に人間を作り、神の形に似たものとしてお作りくださった。ですから、もちろん作り主ですから、その全ての秘密を知っておられます。全知全能の力をお持ちです。そんなお方が、たかが塵に過ぎないようなものを軽んずることなく、その儚さや脆さの上に一層愛おしんでくださる。そこにもったいなさを覚えます。言葉を失います。私たちが塵に過ぎないことをご存知の上で、心に止めておられる。カルバンはこのあたりのことをこんなふうに仲介します。もしも神がその恵みを撤回されるならば、取り下げられるならば、魂が風に過ぎない、同じ言葉ですから、肉体が塵に過ぎないのと同じことになるであろうと。霊を取り去るなら、私たちが元の土に帰ってしまう。まさしく人間のうちには、ただの虚無しか見出されないのである。それを受けて、103編の詩人の記者は15節、人の火は草のよう、野の花のように咲く、 風がそこを過ぎるともはやない、その場所すらそれを知らない。イルハウタにあるように、色は匂いの塵塗るを我が世垂れぞ爪ならん、その儚さです。色は匂っている、口臭も匂うし脇がも匂う、生きているからです。体臭があります、加齢臭があります。お父さん臭い、女の子に嫌われる年頃になることもあります。でも生きているからね、匂っているからなんです。匂わなくなると死臭が漂いますから、お焼香で匂い消しにします。あれは消臭剤です。死人を崇めていることではありません。だから私たちはお焼香はしません。もしするとすれば、貴人尊い方の前に香を焚いて出るという匂い袋のようなものとして受け止めればいいので、死者を拝む、そのことはお釈迦様は教えていらっしゃらない。死んだら人があの世があるかどうかわからないとおっしゃってる。それなのにこれが仏教だと言わんばかりにお焼香しなければ先祖を敬っていない。スリランカでもタイでもそんなことはしません。日本だけです。日本仏教がそんな風に変えてきたんです。仏教を知らない人がそうやっているんです。これは仏教学者がおっしゃっていることです。このことを私たち日本人は本当に心して学ぶべきです。色は匂えど散りぬるを、我が世垂れぞ爪ならむ、祇園精舎の儚さです。熱風がひとたび吹き去ったならば跡形もなく、あの野の花は枯れ、そして冷え失せ、その場所すらわからなくなってしまうと、この詩編の記者は歌うのです。ここに私たち東洋人のこの感性と聖書の感性の非常に似通っていることを思います。もう一度14節の言葉、主は私たちの成り立ちを知り、作り主ですからね。私たちが地理に過ぎないことを知っておられる。しかも心に留めて愛おしんでください。聖書の神の愛を覚えずにおれません。そしてそんな私たちに儚いものであることを、命の儚さを覚えさせてくださる。私は先ほど自分の治療の体験のことをお話しさせていただきましたが、昨年振り返りますとね、たくさんの著名人がお亡くなりになりました。その著名人の方々と同じ時代を生きてきた人々は、年代の人々は、ああ自分の時代がなくなり、自分もやがて消えていくということを実感していくんです。病院のベッドの上で治療のを待ちながら、私はそういう報道の時間を見たり、あるいは治療後も少しニュースの時を見たりしながら、こうしてこの方々とともに私もいつか世を去っていくんだなということを実感する年末であります。その前からたくさんの訃報が届いておりまして、年始のご挨拶をお断りいたしますというご挨拶とともに、たくさんのお便りをいただいております。 そして身近な方々を思います。今年身近にお亡くなりになった、あるいは天に帰っていかれた方々を思います。実は2月の10日に谷中茂也兄弟を天に送り、同じ2月に藤井正夫さん兄弟を天に送り、4月には赤木康志兄弟、5月にまだ若い枝光紀美子さんを送り、あるいは8月には桜ヶ丘の久保さんを、そして10月に高取さん、同じ10月井本正幸さんを、11月に入ると後藤姉妹のお母さんの井出原さんを、いやそのすぐあと増田紳士兄弟のお父様の高政様を、そしてほどなく私の兄を送りました。その間小山咲子さんのお母さん、万丈恵子さんのお兄さん、そして12月に入って鈴木清子先生を送り、まだお若い皿井先生の、哲夫先生のご長男、後継者の慶さんをお送りした、あのお葬式は本当に心が痛みました。そしてご近所で塩田さん、藤井さんと相次いで私たちは近い方々を送り、またつい先だって12月18日に園児の、在園児のお母さん、勝地明子さんを37歳の若さで東京の病院でお送りしました。実は先ほど教会学校にご主人がお子様のかりんちゃんと一太郎くんを連れていらっしゃった。子供たちが岡山に行きたいというので急遽来ました。改めて参りますということでした。本当に人の世の儚さ、私たちが塵に過ぎないこと、私たちの成り立ちを聖書の言う通りであります。それぞれ本当に私の存じ上げない痛みや辛いことを覚えるこの年であった方々が他にいらっしゃることと思います。今私たちの成り立ちを102編から受け継いでこのように受け止めて、そして103編の一節に神様の声を再び心に留めてまいりたいと思います。我が魂よ、だからこそ我が魂よと自らを奮い立たせています。主を褒めたたえよう、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと、楽観的な現実をわきまえない、そういうことではなく、しっかりと現実に目を留めながら自分のありようをしっかり心に留めながら、どんなに若くてもどんなに元気でも、いつかこのような塵から出て塵に帰っていく、 霊はこれを授けた神に帰るということを経験します。先ほど勝さんのことを言いましたが、結婚してすぐに海外で7年過ごした。ニューヨークと釜山で、そして戻ってこられて、ソウルだったか韓国から帰ってこられて、5月に発病があるいは分かって、岡山に、なぜか岡山にお住まいになって、サムエル養子園に来られて、ご自分の病気と戦いながら二人のお子様を第二のふるさととして岡山サムエル養子園でお過ごしになった。その亜希子さんがたくさんのお友達を日本でもアメリカでも韓国でもお持ちになりながら、発病が告げられた後はお友達をあまり作ることをしないで自分と戦っておられたけども、そのことを秘めておられましたが、牧場の先生やそして保健所の家内や私の耳に届きまして、そっとこれから東京に帰って治療を受けるという、そのそして1月に来て下の一太郎くんも入園するという、そういう中でお祈りをいたしました。福音を語る中で彼女はしっかりそれを聞いて受け止めて、イエス様を信じてお祈りをしていかれました。私はご主人に申し上げました。奥様は天の御国に確実に行っておられますよと。ご主人はありがとうございますと言って受け止めてくださってますが、その大きさを、真実性はまだまだお分かりいただけないと思いますが、本当にそんな中で今日も急遽、あまり来たくなかったんですが、子供たちが来たいというので来ました。本当にそのお気持ちは察するにあまりあります。でもそのご縁の中で福音を伝えることができました。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。彼らの末はあなたの前に固く立てられましょうという約束は、勝地亜希子姉妹の上にも届いていると信じます。だから我が魂を死を褒めたたえようと、私たち死を信じる者は自らを励ますことができます。地の塵から作られた人間であり、命の息を、霊を吹き込まれました。風を吹き込まれました。しかし、ですから、私たちは霊と心と体を与えられていますから、ここでは我が魂をというだけでは足らない。そんな思いの中でありましょうか。私のうちにあるすべてのものよと語っています。つまり五臓六腑を挙げて、胃も肝臓も膵臓も胆のうも腎臓も腸もことごとく挙げて、また四肢五感手足も五感もすべて用いて神を褒めたたえようと奮い立たしているんです。自分自身を。詩編の35編にこんな言葉があります。私のすべての骨は言いましょう。要するに、私のうちにあるすべてのものよというのは、一心一切を挙げて、全身全霊を挙げて、主を褒めたたえようと、自分に呼びかけているのであります。その主を褒めたたえることを忘れるなというのが、実はこの詩編の 第一の使命でありましょう。二節を見ますと、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなとあります。健忘症になりやすい、なりかけている。そんな私にしてくださった数えきれない恵みの中で、どれだけ自分は神の恵みを覚えているだろうかと、改めて年末、自らを振り返るわけであります。皆様いかがでしょうか。私はそんな中で、今年手に召された方のことを申しました。皆様はそういう中で本当に生かされている恵みを覚えて、生かされがいのある新年を迎えたいと願われることと思います。我が魂よというこの中で三節に、すべての罪と咎を許してくださったとあります。八節から十二節に、その憐れみの深さ、情け深さ、怒るのに遅く、恵み豊か、絶えず争われず、いつまでも怒っておられず、罪に従、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、咎に従って報いることもなく、天が地上をはるかに高いように、御恵みは死の恐れるものの上に大きい、また東が西から遠く離れているように、絶対この二つは合いません。私たちは再び自分の罪と向かい合うことはない。私たちの背きの罪を私たちから遠く離される、これほどの罪の許しの大きさを忘れていませんかという問いかけです。4番目に、すべての病も癒してくださる、健康がすべてだ。私はもう健康が何よりも大事だと思う。でも健康も自分の力では持つことはできません。いえ、健康であるということは、神様から日々病を癒されつつ生きているということです。それを忘れて健康が一番じゃ、健康をくださった命の主なる神様に感謝を忘れていることは、何という申し訳ないことでしょうか。命そのものもくださったと、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶせる、そして母の胎に命を与えてくださった、罪と滅びから救ってくださった、地獄行きのところから救ってくださる神様です。4節に恵みと憐れみとありますが、13節を見ますと、その憐れみは、父がその子を憐れむように、主はご自分を忘れる者を憐れまれる。お父さんの愛をあんまり感じないで大きくなった人はわからないでしょうね。でもその子の父は思ってると思います。親の心をこしらず、主は私たちの成り立ちを知りと、このありますけど、十何節に飛びます。しかし主の恵みは、とこしえからとこしえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。まして神を信じる者に、神様の恵みと憐れみは大きく注がれているんです。五節を見ると、あなたの一生を良いもので満たされる。あれもこれも不平だらけだと思う自分の一生を振り返ってみると、 どれほど良いものをいただいてきたか。五節には、若さをわしのように新しくすると続いて記され、六節には、正義と裁きを行われる。世の中で悪が栄える。善が虐げられている。こんな不公平なことがあるものかと、神も仏もあるものかと思われる中で、悪が栄えているように見えるけれども、天も開会、祖にして漏らさす。やがては悪事は露見し。いえ、この世でどんなに成功して悪事がバレないで生き、仰せたとしても、天と地を作られ、生と死を司っておられる完全に正しいお方は、死後、神は永遠の裁きをもってその地上でした悪に報いられる。もちろん善にも報いられるけども、完全な裁きをもって望まれる。だから、こんな不公平なと思う中で、こんなことが裁かれないで許されていいだろうかと思うけども、私たちは弱い者、あるいは本当に立場の悪い人、苦しめる人、神様は放っておかれないこと、覚えて、神様の御手に、委ねたいと思うのです。さて、そんな中で、19節の、主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。神様は永遠の裁きをなされる神の国の王であります。これらのことを忘れないでと言うんです。103編の、これらのことを私たちはどれほど、どれだけ心に留めているでしょうか。感謝のことにそれを心に留めるようにとの呼びかけであります。皆さんはご自分のご家族のことでこの一年間主の恵みが豊かであったことをどれだけ数えていらっしゃるでしょうか。数えてみよ、主の恵みと歌いました。いっぱいあると思います。また、教会のことではどうでしょうか。一年間建設をするのが、今年はできないで年を終わろうとしています。クリスマスにはできれば、新海道でクリスマス礼拝を迎えたいと願っておりました。できませんでした。佐野先生が移られ、家族が移って、そして伊方先生ご一家が来られた。あるいは伝道所が独立し、その他、洗礼を受けられるいろんな方々。第一と第四の礼拝では、そういう恵みを、信仰の恵みを、伊方先生がお話ししてくださいます。私は今日4回メッセージするつもりでしたが、カテーテルの直後ということで、1と4をおいだねしてよかったなと思っております。教会生活、長く離れていらっしゃった方が戻ってこられた。それも、一人や二人ではない。本当に感謝であります。他にも、数えきれない主の恵みが皆様のご奉仕の中であったことを思います。さて、七節を見てください。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされたとあります。そして、先ほどの十七節、十八節。主を恐れる者の上に、主の戒めを 契約を守り戒めを心に留めて行う者にとあります。私はずっと今年聖書日課で、モーセの時代、ヨシアが指導者だった時代、アラノの時代から、そしてヨルダン川を越えて約束の地を征服していく時代、そしてヨシアが去り裁き司の時代になった今、四世紀、創世記から始まって出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、ヨシア記、四世紀と読んでくる中で、まさにこの今日のこの十何節十八節の言葉が今日の聖書日課四世紀の21章と重なって読めます。プリントしましたけども、その頃四世紀の21章25節、その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていたとあります。この十何節十八節と逆です。まさに四世紀の時代というのはこの言葉に象徴されます。21章の25節は17章にもありました。同じ言葉がありました。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。21章のテーマはイスラエルの対ベニヤミン戦争の戦後処理が書かれています。この時代にはイスラエルの人々は主の御言葉を基準としなかったのです。主の御言葉に従うように民を導く王はいません。めいめい自分の目に正しいと見えることを行っていたのです。主の言葉を聞いて伝え、民を導いたモーセもヨシアも今はなく、人々の目に見える正しいことはいつも自己主張やご都合主義に毒されていて、主の正しい道を曲げる結果に終わっていきます。御言葉の基準に基づかないで自分の目に正しいと見えるところに従う歩み、自分の判断で私の判断が正しいという歩み、極端には四世紀のように惨めな結果を迎えます。秩序が乱され、神の御言葉の権威が乱され、神の御言葉を受け御言葉を導く民の指導者の権威が失われていく。それがこの四世紀の時代の困難な状況であり、そのようになっていく教会は世俗化した教会と言えるんです。自分が正しい、自分の考えが正しい、権威に従わない、神の御言葉の権威に従う民を導く長老によって導かれる教会、それが長老主義に立つ教会でありますが、私たちは心して103編17節18節止めたい、心に留めたいと思います。最後に20節から22節、特に20、21節の中にダビデは主を褒めたたえよという言葉を御使いたちに、すべての天使の軍勢たちに何度も何度も語りかけています。すべての作られたもの、全被造物に呼びかけています。我が魂よと自分に呼びかけるとともに、天使や天の軍勢に褒めたたえと命令している。自分が不十分であるのに、どうして天使たちにこのような 進みをするのかという厚かましさを覚えますが、でも天使の見本に習ってでも私たちが神様を褒めたたえることに励もうという呼びかけでありましょう。それもただ一つ目的は主を褒めたたえよう、神の栄光を褒めたたえることです。カルヴァンは同じ仲介書の中でこう語っています。たとえどのような体の大いなる力が天使たちのうちに損しようともあったとしても、神に従うよりも大きな栄誉は天使たちにとって存在しないのである。まして私たちもですね、神を褒めたたえる以上の大きな誉れはないのです。私たちの成り立ちを覚えながら、それにもかかわらず私たちを愛してくださり、慈しんでくださり、愛おしんでくださる、忘れてはならないことをといちいち書き連ね、思い返させてくださる、こんな詩がもう一度103編の一節二節を味わって終わりたいと思います。ご一緒に一節二節を、そうですね、ご一緒にお読みしましょう。どうぞ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。アーメン。天皇とおさま、御言葉を感謝します。この一年の恵みを感謝します。痛みの中にあったこと、お支えくださるあなたの恵みも感謝します。私たちのこの家族の、神の家族の群れの中に、多くの兄弟姉妹を加え、新たに一人一人をお送りくださることを感謝します。どうぞあなたの恵みがこの年の上にあったように、迎えます新年の上にも豊かに注がれますように、あなたを褒めたたえ、主の尊い御名によってお祈りします。アーメン。